野村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャストを始めます。はい、よろしくお願いします。はい、
お願いします。
以上、今週は3人でお届けいたします。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
先週ちょっとだけ話したんですけど、
うん。
再生回数ランキングは、
お、はい、ランキング。
そうなんですね。以前からお話ししてる通り、うん、まあ、一個すごい飛び抜けた、
はいはいはい、はい。
日展の特集をしたのが、うん、もうだいぶ前ですけどね、
うん、
のやつがあって、で、なかなかその、上位陣が、こう、入れ替わらない傾向があったんですよ。
う
ん、
はいはい。
そうですね。
で、ちなみにね、2位は、ラジオと伊集院さんのラジオとの最終回について話
した、うん、あ、最終回の、
はい、2位で、
はいはいはい、
で3位4位とかもそんなに大きく変動はなくて、
うんうん、
去年のこの2023年のやつとかはなかなかその上位に入るものはなかったんですね、
うん、
実はね、
うんうん、
ただ今年アップしたやつで、
うん、
あの今3位になってるやつがあって、
うん、え、全体の3位ってことですか？
そうですそうです。
お
それがあの三浦淳さんの2024年予想っていうのを話した回で、
はいはいはい、ありました。
あれですね、ビバリーに
三
浦さんが出て、で、あのいろいろあの何だっけ、あの合図のあの
あー、あのこの螺旋階段の
そうそうそうそうそうそう、はい、
上がるだけで
とかね、そうそうそうそうそう、
あ
の話したやつがあの今3位なんですよ。
なんでだ。
そうで、僕もなんでだ、これすごいどんどん上がってるなと思ってたんですけど、この三浦淳さ
ん
が、この、要は我々もですね、新たな小判ザメ戦略として、非常に三浦淳さんをタイトルに入れると、すごく再生されてる傾向があって、以前はね、その、日曜天国が、ポティフとかでアップされてない時期があって、なので日曜天国って入れとくと、
はい、
その、
うん、
あるのかなってスポティファイで検索した人がなくて、代わりに出てきたものを聞いてくれて、
なるほど、
再生数が上がるという傾向があったわけなんですけども、
う
ん、もう今はね、あの日展がちゃんと公式で上がるようになったんで、
そうですね。
そこの効果は、まあ、あの最近あまり大きく、ないなというのは正直なところなんですけど、うん、
なるほど、
三浦さんの名前は非常に大きいようで、うん、あの他でももうタイトルに三浦淳さんの名前入ってると、
うん、
結構多く再生されてる傾向があるなというのをね、うん、のをね最近感じております。
はい、なんかでも三浦さんポッドキャストやってそうだから、なんか検索してみるのかもしれないですね、
うん、そうなんだと思います、きっときっと、
うんうん、
でたまにラジオに出られてるのとかが、うんうんうん、引っかかったりはするの で、
ね、今見たらプレイリストとかも作られてますね、
うん、
三浦淳ポッドキャストプレイリストみたいな
すごい、
うん、
三浦さんが出た番組が
まとめられてるってことですよね。オーナーまとめられていますね。あ、
すごい、
うん、
やっぱ、まあね、あの大好きですけど、うん、そういう方がねきっと多いってことですよ ね、
うん、
あともう一つが、
うん、
山崎まりさんなんですよ。
あ、
山崎まりさんの名前が入ってるエピソードも結構たくさん再生されてる声が多くて、山崎さんはね日展によく出られて、
う
ん
う
ん、出るたびに我々もね、あの触れているので、
うん、今回もね出られてましたけれども、
う
ん、
そうですよね、
うん、
あの今回その聞けてないんだよな、
うんうん、
山崎さんの部分が。門川さん聞かれました？
あ、聞きました。
あ、そちら、
うん
う
ん、
ね、もうお母さんがいつか朝ドラになるんじゃないかっていうね。
そうね、ビオラ母さん ね
名前ももう、
ね、
う
ん、亡くなられましたけど、
うん、ね、そうですよね、う
ん、はい、
じゃあ今回もね、じゃあ、うん、その乗っていこう、このビッグウェーブにということで、はい、乗るしかないという
あのそれで検索ワードで来た人にご満足いただけているのか。
そこが一番心配なんですけ
どね。正直申し訳ないんですけど、ご満足いただくとかっていうところを抜きにして本当ダマなしとして、
はい、
肩肘張らず、
はい、
引き続きやらせて、
全くその通りで、はい
はい、
そう、それで特勤マッシュっていう、
うん、
あの僕らもお世話になったあの東中野の雑談、
はいはいはいはい、
あの、うん、渋さんという方が、
うん、
あの所属されてるこうポッドキャストチームがあるんですけど、うん、その特勤マッシュのいくつか番組があって、うん、あの月曜特勤マッシュって毎週月曜日にアップしてる番組があるんですけど、うん、それでこの間、
うん、
ポッドキャスト部を高校に作ることをこう応援していきたいみたいな話をされて、放送部とかラジオ部みたいなのはありますよね。で、もう YouTube を撮るとかも多分やってる人はいるけど、まあ、部活としてあるかどうかあれですけど、ポッドキャストはまあ結構配信もしやすいし、そのラジオ部とか放送部の延長としてやっていけると思うし、それがまあこう大会になってて、ポッドキャスト高校生ポッドキャスト甲子園みたいなものとかになっていくとまた盛り上がっていくんじゃないかみたいな話をしてて、確かにそれ面白そうだなと思って、なんかそれ子供っていうかその若い人たちの発信ツールとしてポッドキャストってまだあんまり聞かないですよね。
そうですね、まだなんかそうですね、もうちょい上の層の
で
なんか流行ってる気がしますね、なんかまだ YouTube な気がしますね、若い人たちって、年齢層高めな人気番組とかのラインナップ見ても、
そうですね、
年齢層高めですね、
リスナーもそこそこ年齢層高めな感じ、
多分そう、
まあ、同世代
か、多分僕らぐらいが多分ど真ん中ターゲットの感じなんじゃないかなっていうぐらいの年齢感ですよね。
カズさんとかそういうのを聞いてどう思うかなと思ってちょっと話してみたいなと思ったんですよね。
そうですね、まあ高層部っていうのは本当古くからあって、全国大会もかなり盛り上がる、
あ、え、最近ラジオドラマとかね、
そうそうそう、
あれ結構、まあ、放送もされますよね、結構ね、
されますされます、
あれでもね、
映像、そうなんですね、
映像も最近結構やってますので、
NHK とかで、
あの特集組まれてますね、僕高校自分の僕放送部結構盛んで、絶対、やってましたね、
そうなんですね、
ですね。部門もいくつかありますよね。あの、
あ、そうそうそうそう。
ね、
そうそうそうそう、
ラジオドキュメント部門とかなんかそういう、あのラジオドラマ部門とか結構、なんか NHK、 確か NHK だったと思うんですけど、なんか聞いた、なんかやっぱ聞いたことあるな、なんか、受賞さ、まあ、そうですよね。それはラジオ文脈である中でっていう感じですよね。だからなんかでも。報道っぽい感じと、か、なんかそのドラマ系かっていう感じだった気がするから、
結構番組としてこうカチッとして
る、そう、ね、なんかもうなんかおっしゃってる感じって、そのいわゆるポッドキャストとしてもう少しなんか
緩めの、
緩めというか、なんだろうね、声優さんこの言い方が難しいですけど、いわゆるこうトークがコンテンツになっているっていうあり方のものって確かになんか全くもって今までなかった切り口な気はしますね。で逆に言うとそういうね、大会自体はあるからなんかフレーム的にはなんかこうやりやすい気はしますけどね。
あ、
そうかそうか、あの新しい切り口なんだけど全くもって完全新しい、あの取り組みがないっていう、いい塩梅な気はしますよね。
なるほど、なるほど。
うん、
そうか、その放送部の大会の中にそういう部門があるみたいな形もあり得るん
ですかね。ありえますよね。
なるほど、な
る
ほど。確かになんかね、その、もともと設備とかもある程度あったりしますもんね。
あ、そうそうそう。
放送部のね、部屋とかね。
そうそう。
収録、それこそスタジオみたいな感じに、ちょっとなんか、簡易的な、なってたりしますもんね。私、やりやすいよな。
だから、あとは、なんか、我々みたいに、こう、 録音したものをすぐアップみたいなところで言うと、まあ、学校側としてはその喋ってる内容大丈夫みたいな、
うん、
ところがね、さっきの放送部の顧問、
確かにね、そうですよね、
しっかり顧問先生がチェックしてとか、
うんうんうん、
言葉上問題ないかとか、
うん
うん、そこは学校としては気にするんじゃないかなっていうのはちょっと、
うんうんうん、
はい、あのハードルっていうかっていうとそれがあるかなっていうのは思いましたけど、うんうん、
確かに
可能性としては楽しそうな感じがしますけどね。
そうですね、
うん、
中高生のなんか生の声が、うん、あの聞けるのは面白そうだね、
うん、
でもね、そうですよね、うん、なんかね、そのブログとかともまた違うというか、うんうんうん、うん、やっぱりそのバイブス感が伝わってくるのが、
うんうんうん、
ポッドキャストというか、うん、こういうものの良さだったりもしますし、うん、
うん、
それはちょっと面白そうな気はしますね。
ちょっとどうなってるかわからないですけど、少し、
うん、
あの注目して見ていきたいなと思ってますね。じゃあちょっと先週お休みだったカズさんは、
あ、
実はね、はい、これを話したいっていうのがあったって。
はいはいはい、
はい。はい、
まあ、僕、かねてからナイティナインのオールタイムナイト日本好きって言って、うん、まあ、時々チェックはしてるんですけど、はい、今回、あの、明石家さんまさんが、
はい、
出られてですね、
スペシャルウィークのゲスト。
そう。まあ、すごかったですね。もう、内来も、まあ、時々内来って、あの、いらっしゃらなくても明石家さんまさんの話題出されて、まあ、うん、モンスターだみたいな
感じ
してて、
うん、
いろんな人
に、
そうそうそうそう、
お笑い怪獣、
うん、言われてるんですけど、まあもうそれをこう体現されるような、
うん、
もう2人ともタジタジで、
もともとゲストとして来られる予定だったんですか、うん、あ、
それはちょっとですね、わかん、どうだったんだろう、それはちょっとわかんないですね、
うん、なんかこう、うん、乱入、
あ、乱入パターン
か、さんって
あ、まあ聞いてる方とそういう風に聞こえたような感じもしますけど、
乱入パターン、ギョッとしますね、さんまさん入ってきた
いや本当ですよね、
うん、
いやでもスタートからまあ関係性、ないないと明石家さんまさんこう関係性ある程度分かったんですけども、なんかその、うんうんうん、やっぱすごいなと思ったのが、そのキャラ設定をちゃんとエピソードを前半喋ってたら、お互いの関係値がキャラが分かるっていうか、そのどういったんですかね、それがバシッとこう頭の中に早まるんで、その中で聞いて、うん、そこでボケツッコミが始まるっていうのがすごい面白くて、まあ、まあキャラとしては岡村さんが、まあ明石家さんまさんのことを怖がってるっていうそういう設定なんですけども、うんうんうん、まあ、最初なんかさんまさんのが口を聞いて出た番組で滑りまくって、それを怒ったっていうところからずっと僕は怒られているっていう流れで今に至る話をずっとされるんですけど、まあ、本当その話が、はい、なんか最近もなんか焼肉をなんか食べに行った時にさんまさんがなんかいらっしゃって、まあ、一緒に食べなかったんだけど、後が電話来て、うん、おごってやるから好きなんだけど食べろって言われて、
へ
え、うん、そこの自分のメンバーと食べて、まあ、8万円ぐらい食べさせてもらったんですけど、うんうん、あ、後から明石家さんまさんが、その8万円って芸能人としては中途半端だから、ね、ネタにもなんないからっていうふうな、なんかちょっとその冗談っぽく、
はい、
自分がおごったことを謙遜するために言ったけど、
うん、
岡村さんはそれをすごくへこんでしまうっていう、うん、
なるほどね、
すげえなー、うん、
もうそういうエピソード延々とずっと喋られてる、
あ、
うん、なんかジミー大西、
うん
うんうん、の時もなんかジミー大西さんはこうさんまさんがいなくなったらなんか岡村さんに対して強く当たるとか、
そうだね、
そうそうそう、で稽古も一生懸命やんないから、でもさんまさん来た時にその雰囲気がまた伝わって、僕もなんか僕が悪い感じで怒られてる気がするんですよとか、うん、まあまあとにかく面白かったですね、うん、なんかラジオ、まあテレビもすごいですけど。 ほんと喋りだけで、
うん、
ラジオをあんなにこう明るくされて、
うん
うん、で矢部さんが本当至って冷静で結構上手に上手にこうさんまさんこうコントロールされてるんですけど、
うん、
最後も時間がもう来てるんですけど、多分皆さん言いにくいけど矢部さんがピシャリと言って、うん、でまあそれでももうこれ以降は仕事じゃないけど喋ってもいいんですかみたいなことを言ったら、うん、ええでみたいな感じでやりそうでいやでもそれは困りますっていうのでなんとか終わるっていうあそんな感じでしたね。
確かにね、さんまさん本当もうずっと、うん、ずっとやり続けるからな、
うん、
一人の人だからね、なんかこうツッコミ不在になってこうずっとこう
そう
ストッパーがない
、うん、
状態になりますからね。
まあ本当上手に矢部さんのキャラ設定もなんか最初にされてたんで、そういうなんかこうお前やっぱちょっと違うわなみたいな感じで、うん、岡村とちょっと違うわみたいな、うん、そこもちゃんとなんか、うん、キャラ設定してるので矢部さんの方が突っ込みやすくなるっていうか、
なるほどなるほど、
それが立ち、うん、そこもなんか妙で
したね。そうかそうか、確かさんまさんそれよくやるイメージありますね、うん、なんか、うん、あなたはこういう人ですねっていうのを少し話してみたいなところから話入っていく感じしますよね、うんうん、そうかそうか、それによってこう立ち位置がはっきりするから、その番組内で自分がどう振る舞えばいいかっていうのが、
そうそうそう、
結構クリアになるところがあるってことなんですね。
なんか優しさのようにも見えましたけど、
うん、みんないますもんね、さんまさんすげえ、さんまさんすげえ、
はい、
が喋っていろんな量が多いとかっていうだけじゃなくて、うん、そういうなんか全体がうまく回ることをすごく、
うん、そうですね、
そういうところもうまいってことなんですね、
うん、多分皆さんも触れにくい、あの岡村さんがちょっときつかった時期の話もすごい笑いに変えてましたね。その時もなんか留守番電話の内容がきつかったとかっていうような笑い話に、
あの時留守電きつかったわみたいな、
あのいやなんかかけられたらしいですけど、まあ、もう当然出ないけど、うん、その元気つけたっていう話をするんだけど、うん、岡村さんからしたらその内容も、うん、厳しいとかって、うん、厳しかった
っ、あ、そういう話かな、
うん、そういう、うん、
もう聞けない、
そうですね、4月11日だった、
ああ、そう
か、あ、うんうん、ちょっとね、ラジコ
ラジコ的にはね、
うん、うんうん、
まあちょっとね、いろいろ、
うん、何かしらの、
うん、何かしら、
うん、何かしらの何かしらで、方法ある可能性はなきにしもあらず、
そうですね、はい、はい、諦めない、はい、
うん、なるほどね、
うん、
いいですね、
うん、うんうん、ね、でラジオのこのスペシャルウィークもね、あのなんか楽しい、
そうですね、
そう、
う
ん、
そういう、
うん、
そっか、スペシャルウィークだったのか、
うん。
この子もクイズやってましたね。
はいはいはいはいはい。
スペシャルウィークやらないけどみたいな感じで、
ね、うん。はいはいはい。
そうそうそう。面
白い。曲としてはやらないけどみたいな、うん、うんうんのね。いろいろ言いながらでしたけど。
ね、
うん。
角川さんはどうですか？
あ、僕ね、なんかまあ放送的には先週になっちゃうと思うんですけど、はい、要はオッペンハイマーを先週の時点ではあの見たけど、あの、うん、アトロクの放送は聞いてないっていう状態でお話をしてたんですけど、
はいはいはい、
あの後あの放課後も含めて全編、うん、聞きして、うん、いやなんか僕的にはすごく僕の思ってた感覚にすごく結構近しい、うん、感じの歌丸さんのご意見だったし、あとメールくれてた、まあ火の方に賛否の火の方に入れてた人なんだけど、まあなんかその人のニュアンスもなんかすごく僕言わんとすること分かるなっていうか、なんかその映画的、僕はなんかそのもちろん映画としてすごいあのよ素晴らしかったしよかったんだけど、なんかこう映画的な完成度とかとはまた全然別個のなんか、うんうん、あの感情として、そう、あのこれここで描いてくれてたらすごくこう、うんうん、なんか良かったなっていう、うんうん、そういうちょっとこう 残念さというか、惜しかったなみたいな、なんか感覚があったみたいな話は、前回その辺はちょっとさせてもらった、させてもらったんですけど、なんか、その辺ね、語るの結構難しい、やっぱり、あの部分もあるんですけど、田村さんもすごい原作も全部読まれた。
相変わらずね、本当すごいですよね、あの、インプット量。
ねえ、本当本当。いやだから僕もちょっとね、読んでみたいなと思って、結構量が量なんであれですけども、でもやっぱああいう情報をいっぱい教えてもらえたことで、ね、マトデーモン演じるあの軍人の方で、まあ映画上ではオッペンハイマー視点なので、まあ比較的ちょっといい、いいというか、
そうですね、はい、理解者的な、
理解者的なね、
僕ちょうどあの昨日見てきたんです。
あ、なるほどなるほど。じゃあもうホット状態ですね。
そうですね、すごくでちょうどその見る前に聞いて、
あ、なるほどなるほど、
はい、あの本編は聞いて、あとあの映像の世紀のオペハ
イ、はい
で映画見て、その後放課後、まだ多分全部ではないんですけど、聞いたっていうような感じで、まさに角川さんが言ってた、その角川さんが先週言ってたなっていうのを、あのメールが紹介された時に思い浮かべましたね。
ですね。なんか、やっぱなんか、なんかこれってでもすごく日本人ならではの感覚だし、まあそれはやっぱ発信していて。いいかな、別にあのオッペンハイマーの映画を否定するっていう文脈ではなくて、なんかこれをきっかけによりやっぱ知ってもらうというか、いうところにしていきたいっていうところもそうだし、それこそ山崎さん、あの、映画監督で山崎隆さん、ゴジラで、があのオッペンハイマーの受賞を受けて、まあ、それを祝福すると同時に、日本人は多分オッペンハイマーに対するアンサー映画を作っていかないといけないと思う、日本映画界はみたいなことをおっしゃってい
た
ので、なんかまさになんかでもそういうなんていうか、別になんか批判するでもないし、なんかでもこういうテーマに対して日本としてのなんかこう、まあ別に国としてってわけではないんだけど、日本人から見たこの物語みたいなものもやっぱりこうで世に出ていくといいなみたいなのはすごく思いましたね。そうそうそう。カズさんとかね、それこそ、広島ご出身ですけど、
僕もまだあんまり情報がない状態なんで、もうあの時間見てちょっと本当は先週ぐらい行こうかなと思ったんですけど、このちょっと
近くでやって長いですからね、
長いですよね
時間取るのはなかなか大変ですけど ね、子育て時期的にもね、
でもね、これはね絶対行こうと思ったので、ぜひぜひこのお話も、参考にしながら、
でもすごい見てよかったなとは思いましたし、いやーまあなんか、すごいこれが世界的に、ね、それこそマーベルみたいなレベル感でヒットしてるっていうところに逆に衝撃を受けましたけどね。決して分かりやすい映画でもないし、
そうですか、
スカッとするものでもないし、
そうですね、
なんかその、ね、同じ長さで言ったらタイタニックとかもありますけれども、あれみたいにそのいわゆるもうすごい号泣みたいなストーリーってわけでもないし、まあ硬派な作り
そうですね。
ですよね。これがあの規模でのヒットになるっていう、まあある意味でこのクリストファー・ノーラン監督がここまで積み上げてきた、あのブランド力も含めたものの、集結だなとは思いましたけどね。
一応そのオッペンハイマーの、大体のそのどんなことが彼にあったかみたいなのは、分かってないとちょっと分かりにくい、あんまりもともと
なんか筋が終えてないことがストレスになって、なんかこう映画を楽しみきれないみたいな可能性もあるなとか思うから、なんか
そうですね、
あのそれこそ映像の世紀のオッペンハイマー会とか、なんか を見たりとかしておくといい、うん、まあ歌丸さんはねそんな難しい難しいって言うけど、
うん、
別になんかこういうもんだよ映画ってっていうふうにもおっしゃってましたけど、うん、
すごい強調して言ってましたね、
うん、
さあね、
まあ、うん、一方でやっぱりある程度の予備知識持っといた方が見やすいかなとは僕は思いましたね、
うんうん、僕もそこすごく同感ですね、うんうん、あの方が言ってたそのじゃないと分かんないかって言われるとまたちょっとそれは違う気がするんですけど、なんかちょっと多分ある種のストレスが発生してしまう作りではある映画っていうか、そのあの時系列少しあの入れ替えてるってまた違うんですけどね、ちょっと同時並行で
行ったり来たりするし、
あ、そうなん
ですね、白黒とカラーも混在していくし、はい、で白黒なんかうっかりね、うん、白黒の方が時代が昔で、うん、カラーの方が、うん、あの時代が後なのかというと実は 逆転してたり
します。そうなんですね。
すごくね、まあ混乱をさせることも含めての作りにはなってると思うんですけど、うんうん、なんかそれが変なあの干渉上のストレスにやっぱ、うんうん、なっちゃうっていう人も多いと思うんですよね、うんうん、まあそういう感想もよく見ますし、
うん
うんうん、
誰もが分かってればっていうか ね、あの白黒のパートがどこの部分だっていうのが、
うんうん、
なってば全然そこはあのストレスにならない話なので、うんですね、うんうん、
誰もがね2回も見るものでもないと思うので、
そうですね、
あ、なるほど、
ね、
うん、ある程度のなんか流れとか、うんうんうん、まあね、核融合の仕組みがどうこうとかまでは全然知る必要はないと思いますけど、
なんていうかオッペンハイマー年表みたいなものっていうかね、うん、あの、うん、その誰に関わって作って、うん、その後どうなったかみたいなことが、
ね、
ある程度分かってみるぐらい全然いいと思うので、
う
ん、あの、うん、そんなになんか本一冊読まないととかでは全然ないと思うん
ですね、うん、でもまあ本当それこそ僕も息子と見に行くにあたって、
う
ん、
ね、
オッペンハイマー予習で、うん、あの YouTube 検索したらいろんな人がいろんな、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか、
はいはいはい、
げてた
あるんですね、
まああの何個かこうちょっとこうチラあの冒頭チラチラっと見て、うん、合うやつを1本ぐらい見てもいくとかでもいいのかもしれないですね。もう人によってね、なんかチャンネルによってこのすごいこう、うん、
そうですね、
水爆と原爆の違いとかその、うん、結構中身とかを結構説明してくれてるやつとかも、それはそれですげえ面白かったんですけど、面白いって言ったらあれですけど、いやもう水爆って半端ないなって本当改めてすごい思うとか
、
いうのはねすごいこれを機にいろいろ息子と一緒に見ましたけど、あ、
そうですか、なんか偶然なんですけど、
うん、
僕あの、まあ、コロナがあってあんまり地元に帰れてなかったので、
うんうんうんうん、
もう結構前ぐらいから今年は8月6日に、
うん、
あの原爆落とす、ま、の日にですね、あの、うん、広島に式典出ようと思って今、
うんうんうん、
準備し、あの結構、ま、以前から、はい、準備したので、まあ、そういった意味でもこのオッペンハイマーは絶対見たいっていうのはそういう意味でもあるんです、
うんうん、
ちょっといろんな
ちょっとまた注目度もね少し違うかもしれないですね、
そうですね、
今年、うん、
ねえ、
ああ
いやいやいや、
うん、
式典っていうのは、
うん、
その申し込んであの参加できるものなんですか、
はい、なんかね場所があって、
はい、
そのメインみたいなところは、うん、あの被爆者の方が
来られ
るとか、
はいはいはい
はい、そういう優先とかがあるんですけど、
うん、立ってで立って周りにいるとかだったらもうみんなね、いけますよね、あの、
あ、そうなんですね、
阪神タイガースの昔マートン選手が普通に、うんうん、その時広島遠征中で、
うん、あの
普通に映り込んでて、
うん、あ、そう
なんだ、
マートンおるやんってなって
、
普通に NHK の中、あの放送で、いやでも、うん、すごいマートンの好感度上がってましたね、
うんうん、そうですよね、
すごい真面目なね、うん、選手で有名だったんですけど、うん
うん、そうなんですよ、うちのあの祖母があの被爆者で、ちょうど、あ、ちょうどって言い方あれなんですけど、ちょっと亡くなっちゃったので、まあ、そういった意味もあって、
あ、そうですか、
ちょっといろんな感、うん、僕も思いも今回改めて思ったので、
うん、そっか、ね、カルさんも被爆賛成ってことなんですね、
そういうことになりますね、
うん、あの僕もそうなんですよね、あの長崎で、
うん、
あの、あ、祖父が、はい、被爆していて、はい、あの翌日に、うん、あの 爆心地のあたりを歩いてるんですよね。あ、
事後被爆ってやつですね。
そうです、そうです。
うちの祖母と一緒です。
あ、そうですか。国鉄の職員だったので、
はい、ああ、なるほど。
なんか、はい、あの、なんか、そっち行かなきゃいけなくて、
ああ、
なんか、聞きましたけどね。うん、あの、ちょっと数年前に僕も、はい、亡くなっちゃったんですけど、はい、結構、その、オペハマにね、メール送っていらっしゃる方もね、うん、あの被爆2世の方とかが多かったですね、うん、そういえばね、その角川さんが、うん、あの言ってたメールの方も確か、うん、あの被爆2世の方だった
ですね、うん、ですね、
あとあのちょこっとですけど、あの最近僕ずっと紹介してる、
はい、
突撃隣のご飯っていうコーナーが、
はいはいはいはい、はい、
木曜日にあるんですけどね、うんうんうん、あのついに突撃者目撃か目撃隣のご飯が、うんうん、最終回を迎えて、
うん、
また次別のコーナーになっていくんですけど、まあ、保坂さん本当とんでもねえ笑いぶりがもう今週も凄まじかったんで、うん、ぜひちょっとあの聞いていただけたらなと思うんですけど、あの笑い方のコーナーやつが、うん、メールとしてはあの、うん、シュークリームの、 あの中身だけカスタードクリームだけチューチュー吸って、
うんうん、
こう皮ペシャンコにして食べてる人がいたっていうメールだったんですよね。でそれを聞いた保坂さんが、
うん、
あの思い出したんですけどって言って、うん、あのそのクリームが大好きすぎて、
うんうんうん、
でも学校であの授業中とかに食べたりすることができないから、あのリップクリームの中身を抜いて、そこにクリームを入れて、でリップ塗ってるふりして食べてる同級生がいたっていう塗ってるふりしてチューチューしてたっていうでそれこそ目撃隣のご飯じゃんみたいな、
うん、
なんで今まで忘れてたのみたいな、いや今このエピソードで思い出しましたガハハハハみたいな感じで、本当すげえエピソード隠し持ってたなっていう、うん、そういう最終回でしたね。
さすがです。
さすがでした。はい、本当に。なんか、あの、あれだけでかい声で笑われると、うん、しかもなんか、理由なく笑われると、なんか、
うん、
本当に笑い袋と同じで、なぜか無性に笑えてしまって。はい、本当になんかよくわからんけど笑いたいなって本当におすすめだなと思って
そうですね
おります、はい。じゃあ日程いきますかね、
はい、はいはいはい、はい、
ちょっと山崎まりさんゲストのところ僕聞けてなくて、
う
ん、
ああ、
はい、
僕もざーっと聞いた感じですけど、うん、でもまあ相変わらず
うん、
面白かったですけど、
うん
うん、
なんかツイッターで書かれてて見てましたけど、毎回、
うん
まあね、テーマをこう3つね、最後まで絶対行かないみたいな、
絶対行かない、1個目ここで大体終わるんじゃないかな、
あ、ね、大体そうなんですまあ、今はね、あの YouTube で上がったよりもね、公式にしてるんで、うんうんうん、後からも聞けますのでね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
聞こうかなと思いますけれども、うん、あのメールのテーマは、私の勝手な思い込みっていう、
はいはいはい、
テーマで、
はいはい
はい、
なかなか秀逸なのが、
うん、
素晴らしかったですね。お釣り確認、ご確認お願いしますって言って、うん、
ああ、
はい、お願いしますって言って、
発生になりますっていう、ね、
発生してご確認お願いしますって言って、1,2,3ってね、あのでかい声でさ、えって顔されて、8,000円かってなったっていうね。
そのね、人が新人さん、
あ、そうそうそうそう、
新人これ乗っけられたから、
店
員さんが、
ね、うん、
新人さんだから、不安だからそういう風に、はい、風にするレギュレーションになってんのかなみたいな。
協力しようみたいなね。
なんかそういうちょっとなんかパッと先回りして思い込んじゃうことって、うん、結構ありますよね。
ありますね。なんかね、
良かれと思ってなんですけど、
はい、本当に
先回りしていろいろ思い込んじゃうみたいな。うん、
ありますね。
うん、
あと山手線の中で、
うん、
あの若いカップルが、
うん、
買ったばっかりのこう手帳を開いて、
はいはいはい、面白かった
見ていたらこれ仏滅って何って彼女の方が言って、
うん、
その男性の方がんーみたいな、なんかちょっとうまく説明できないなみたいな感じで、うん、
まあ分かんなさそう、分かってなさそうな、うん、で、ね、うんうん、で周りの乗客の人たちはその声聞いてて、
うんうん、
なんかあのもぞもぞとしてるみたいな感じの光景ですよね。
に対してね、分かったって言って、
うん、
フランスが滅んだ日だっていう。
そうそうそう。
でもなんで週一であるんだろう。
週一で
めちゃめちゃめちゃめちゃ滅んでるじゃん。いやいや、その場にやした。やばいだろ。
後で調べようかってなったってい
うね。なんかね、もうその頃には彼の方が周りの人たちが気づいてるっていうのに、ちょっとこうよりどころがない感じになっててね、ちょっともう後で調べようみたいな感じ、ね、でも改めてじゃあ仏滅って何かって聞かれたら、
本当に
僕も、うん、あのうまく言えないなって
言えないですね、
うんうん、あのそういうも、うん、なんか縁起が悪い日なんだよっていうだけであって、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、なんでこれがあるんだっけとか、
うん、
あのねえ、そうそう、なんか分かんないなってなりましたね、うん、あのその時は。
そうですね、改めて聞かれたらね、
全然
ちょっと説明難しいですよね、
うんうん、なんか仏滅っていうのはちょっと縁起が悪い日なんだよっていうところまでいけるけど、例えば息子になんで縁起が悪い日ってなってんのって言われたら、もうアウトだなっていう、
見ますね、確かに確かに
ね、Google 先生に聞くかっつってちょっと、
ね、
調べることになりますね。ね、何なんですかね、あれね。
ね、
六曜ですよね、なんか。
そうですね。
うん、ね、うん、4つの
ダイアン、
とも引き、
うん。
ね、なんかね、あれ何なんだろうな、確かに。
あのね、読み方もね、
うん、
あのアナウンサーとして。
あ、そうそうそう、ダイアン、ダイアンね。うん、
あれ、濁るのかなってね、ちょっと
言う
か
もし
れ
ません
ね。
うん、
あとは、高校の時に、先輩のことをパイセンと
周
りが言っていて、
それが聞いてないの。
あ、本当ですか。
うん、
こうでちょっとピンクのエピソードいきますよみたいな感じで、
うんうんうん、
あらかじめ断って言ってたんですけど、
なるほど、
パイセンというのは、まあ、うん、おっぱい専門だと、
なるほどなるほど、
いう意味だと自分は捉えていて、
うんうんうん、
でその
脳内で漢字変換までされてたんでしょうね。
そうですね、性癖をよく人の前で言えるなみたいな思ってで、ただなんかそのあの足線とか、
うん、
なんかこう他のところもね、あってもおかしくないのに、
うんうんうんうん、
いつまでたってもパイセン以外いないから、
うん、
死にはおっぱい専門しかいないのかと憤ってその友達に、うちってパイセンしかいないよねみたいな言ったら、え、あの後輩も同級生もいるじゃんみたいな、ええってなってめっちゃ恥ずかしかったみたいなね、
エピソード
でした ね、
ねなるほどね、
パイセン。
パイセンね、確かにね、
うん、
あんまねパイセン教えてもらうってもんでもないし、なんか
そうです、
勝手に文脈的に汲み取っていく的な世界観じゃないですか、
うんうん、あれ
って、
まあ、そうですね、
なんかね、あのまあネットスラングとかもいっぱいそういうとこはありますけど、
う
ん、なんだそれみたいなね。
そうですね、
ね、草とかもね、
あの
ね、
はいはいはい、
そうそうそう、なんかね、いまいちよくわかんないけど、なんとなくこう、まあ調べたりする場合もあるんでしょうけど、うんうん、なんとなく文脈から読み取っていくから、うん、確かになんかこう別の言葉で頭の中でこう、うん、インプットされちゃうとね、なかなか塗り替えにくいですよね。
そうですよね、うん、あと乗り降りの際は足元にご注意ください、
はいはいはい、
それ聞いてない、エスカレーターとかに流れるやつですかね、
うん、
がノリノリの際は足元にご注意くださいにだと思っててで、アニさんが、まあでも合ってるよねみたいな。
まあまあまあ。
確かにその気分が高揚してノリノリの時は危ないから足元気をつけた方がいいよねみたいな。間違ってないみたいな。
確かに別の意味でのことわざとかなんか慣用句になりそうなね。
確かに確かに。
ノリノリの際は足元にご注意くださいってね。あの、なんかあの中国の故事ですみたいな。
ね乗り降りってあんま言わないから、確かに
確かに、
ね、最初聞くとこう、うん、 最初聞き慣れないことが入ってきた時にやっぱそういうのって起こりやすいよねみたいな話をね、うん、話してましたけどね、
あの僕こ今の話であのあるあるなんですけど、あの学校ってこう次の授業の内容、中学校って教科専門なんで、その教科の担当の先生に次の授業って場所どこですかとか持ってくるものなんですかって聞いて、それをあの連絡ホームルームでするんです
よ。はいはいはい。
ダンスの授業のスタートの時に、あのノリを持ってきなさいって言うんですけど、
ああ
かなりの確率であ
れね、
塗る方
塗るノリをねみんな持ってきて、何に使うんだろう。
ノリ、
なるほど、
うん、
そうか、バイブス的なことを言ってるんですね、こっちとしてはね、
うん、ダンスだから、
うん、ノリ
取らなきゃいけないの、
うん、
みんな
のノリ持ってきてね。でそこでちょっとあのダンスってみんな構えちゃうんで、実はこうでしたっていうの
を言って、何に使うんだろうねみたいな感じ
で、そうですよね、なんか貼るんかなみたいな、
なんか資料でもみんなで貼るのかな。
ダンスねみたいな。
で、なんかグラフィティやっちゃうとまずいから、なんかグラフィティしたやつを貼るのかなみたいなね。ダンスする前に。なるほどね、確かに確かに。
あのあれめちゃくちゃ面白かったさ、あのなんだったっけな、小学校の頃、低学年の頃に、
はい、
あの耳を閉じると聞こえにくくなるから、うん、なんか周りの人たちも
聞こえてない
んだっていうね、あの思い込んでいて、うん、まああの結構ね、幼児期によくあるあの、
うん、
あのかくれんぼで全然隠れられてないみたいな、目だけ隠して全然隠れられてない子とかっていうのが あるんですけど、それのまあ耳バージョンっていう音だと思うんですけど、そう思い込んでいて、でなんか一回ね、耳をぐっと閉じた状態で、自分の耳を閉じた状態でお母さんにクソババアって言ったら、なんかこう無視されたから、
リアクションなかったですね。
あ、聞こえてないんだって思って、聞こえてないんだって、それで強化されちゃって、多分その思考がもう絶対間違いないって思って、なんかテスト、小学校のテストが終わって時間が余ってる時にあの歌でも歌ってみようと思ってぐっと耳を閉じて歌い始めたら、急にみんなの目がぐっとこっちに向いて、しかも歌ったのがなんかずるい女だった
んですよ。知らんけどね。
あれもめちゃ、うん、腹が入って笑いましたけど、
ね。いや、面白いですね。
あれすごいっすね。すごい場面でやっちゃったなっていうね。
ねえ、うん、強化されちゃったのはね。
ねえ。
出してやって、
うん、お母さんは単純にムカついたから無視した
ことになかった。
そうそうそうそう。反応するとかがね、あれするからっていうね。うん、素晴らしいエピソードでしたね。
いやー、あれはなかなか。
うん、鉄板ですね。私の勝手な思い込みで、いいネタが集まる。ね、
いい、すごいですね。
うん、
あ、
年一ぐらいでね、やる感じですかね。はい、じゃあ今週もこの辺ですかね。はい、ちょっとね、いろいろ体調崩したりとかありますけどね。
いやいやいや。
まあ、我々もね、いい年ということで。話題が今日もね、オープニングする前の話がちょっと健康の話が多かったですね。
はい、ああ、そうですね。
安住さんの言う通りね、うん、ちょっとどうしてもそういう話題が多くなるというところでありますが、うん、はい、まあ無理せず元気に過ごしていきたいですね。
そうですね。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい。
はい、じゃあまた来週。
はい。
はい。
では失礼します。
どうも。